5. 行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711。ファックス 049-254-2000。6. 市民税、県民税の申告。2月16日木曜から申告受付が始まります。問い合わせ、税務課、市民税係、内線349-352。市民税、県民税の申告を、左表の日程で受け付けます。詳しくは、広報富士見1月号、または市ホームページをご覧ください。また、簡易な所得税の確定申告も受け付けます。次の申告は、川越税務署へ。青色申告。土地、建物、株の譲渡。先物取引等の分離申告。住宅借入金等特別控除。認定住宅、特定増改築、住宅特定改修、住宅耐震改修にかかる控除申告。公正の請求。修正申告。可燃分の申告。震災関連の控除申告。特定支出控除の申告。給与や年金の源泉徴収票や報酬などの支払い調書がない方の確定申告も市では受けられません。市県民税申告相談日程表。簡易な所得税の確定申告も受け付けます。受付時間。市役所会場。午前8時30分から午後3時30分。その他会場。午前9時から午後3時30分。受付日、会場。2月16日木曜から21日火曜。市役所2階会議室。2月22日水曜。富士見の交流センター。2月23日木曜、水谷東公民館。2月24日金曜、水谷公民館。2月27日月曜、28日火曜、鶴瀬西交流センター。3月1日水曜、2日木曜、水穂台コミュニティセンター。3月3日金曜から15日水曜、市役所2階会議室。土曜、日曜を除く。ただし、3月12日日曜は受け付けます。受付開始前に来場した場合、会場に入れない場合がありますのでご注意ください。市役所、初日と3月から1週間程度。水穂台コミュニティセンター、鶴瀬西交流センターの初日は、特に混雑が予想されます。市役所以外は車での来場はご遠慮ください。お間違いなく、所得税の確定申告に関することは川越税務署へ。電話 049-235-9411。自動音声案内。市県民税の申告に関することは税務課市民税係へ。7. 川越税務署からのお知らせ。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9411、自動音声案内。所得税などの確定申告はお早めに。確定申告の期間、2月16日木曜から3月15日水曜。納付期限、3月15日水曜。期限までに納付書を添えて、金融機関または川越税務署で納付してください。納付書は金融機関や税務署にあります。また、納税には安全・便利な振り替え納税をご利用ください。振り替え口座からの引き落とし日、4月20日木曜。川越税務署の受付時間など、午前9時から午後5時、土曜、日曜、祝日を除く。 2月19日日曜、26日日曜は確定申告の受付を行います。現金納付、納税証明書発行などの窓口業務は行いません。詳しくは広報富士見1月号をご覧ください。8. 市民総合体育館リニューアルオープンに伴う説明会。問い合わせ、生涯学習課、内線636。5月のゴールデンウィーク明けに、市民総合体育館のリニューアルオープンを予定しています。新たな設備や利用区分などの変更点について説明を行います。どなたでも参加できますので、ぜひお越しください。説明会の日程、時、場所。3月4日土曜午後2時から水谷公民館。3月4日土曜午後7時から鶴瀬公民館。3月5日日曜午後2時から南畑公民館。3月5日日曜午後7時から水谷東公民館。3月10日金曜午後7時から鶴瀬西交流センター。体育館の外観の写真があります。9. 地域の一番身近な相談相手、民生委員、児童委員、及び主任児童委員が平成28年12月1日に開設されました。問い合わせ、福祉課、内線334。民生委員、児童委員は、地域で援護を必要としている方が、適切な福祉サービスを受けられるよう、関係行政機関と連絡を取るなど、地域の一番身近な相談相手として活躍しています。また、主任児童委員は、子どもの問題に専門的に取り組む委員です。任期はいずれも3年です。個人の秘密は固く守りますので、日常生活や子どものことなどで心配があるときは気軽にご相談ください。民生委員、児童委員にはそれぞれ担当する地域があります。お住まいの地域の担当委員がわからないときはお問い合わせください。民生委員、児童委員名簿、継承略、準不動、町会名は一部略称を用いています。地区、担当町会、氏名の順。勝瀬地区、渡戸東、斉藤清子、高橋文子、並木恵美子、平川良子。渡戸さん、星野恵子、馬場静江、中谷紀美子。羽沢一、阿部京子、塚原博代、須藤厚生、大沢君江。羽沢に、渡辺妙子、高橋夏子。勝瀬、堀江優子、益子俊夫、相沢美代子、竹市玲子、桑島泉、戸田由美、蓮見美佐子。欠員1名。シティベール富士見の、折笠和夫、井上義雄、勝瀬西、渡辺明、紀藤昭雄、郷田真一、下田実、アイム富士見の、欠員1名、田中幸子、萩原千草、水谷南畑地区、水谷第一、渋谷静子、山田千恵子、大月節子、関野峰葉、深谷真宏、住吉勝彦。水谷第二、木内明、荒井久子。水谷東二、松島幸子、欠員1名。石塚初江、星名真理子、高木和子。水谷東三、塚越千代子、田村浜、遠藤義江、阿部澄子。水谷第七、欠員1名、斉藤紀子、木部幸子。 南畑第一、吉野喜一。南畑第二、山中美和子、清水美智子。南畑第三、八木下雅子。南畑第四、佐藤道彦。南畑第五、八木下太子。水谷東一、飯山明子、荒井治。榎木町、対馬明子。鶴瀬東地区、山室、真下正美、佐々木美恵子、田中育代。諏訪一、春田睦子。諏訪二、馬場幸恵、芹沢美沙夫。前屋、欠員二名。羽根沢さん、川上康子、欠員一名。桑名文夫、鶴間一、沢田房子、島田美代子、星野敏子。鶴間関沢、鏑木貴美子、横山義秀、吉田奈美子、内田清子。内越、戸塚玲子、石川博子。鶴東一、石田陽子、宇佐美直子。鶴東二、南、金井京子、坂本道信、鈴木美佐子。鶴東二、北、松本房子、小林秀子、坂本隆。水穂大地区、水谷大三、関智恵、小林久美子、笹森やさ、鈴木文子、野次川俊恵。針ヶ谷一、加納由紀子、北村のり子、飯塚英子、荒木田恵子。針ヶ谷二、藤井紅陽、阿部雅子、欠員一名。西水穂台一、南、平金子、柳川隆、中瀬悦子。西水穂台二、川上千恵子、鈴山美沙絵。西水穂台三、加部弥生、広田幸子、山木太子。東水穂台一、大原仁、高橋久美子、萩本茂。東水穂台二、兵藤育恵、黒岩貴美子、加藤和子、小沢三郎。東水穂台三、四、平塚京子、吉田篤弘、荒井昇、名幸茂。鶴瀬西地区、鶴西一、双葉、本町恵子、河合美奈子、清水徳。鶴西一、西、笛木水、関沢二、東、室井佳子、中山恵子、三浦美智子。関沢二、朝日、小山菊、菅原佳子、猪瀬房子、柳田和子、岡村のり子。関沢三、東、加藤義恵、酒井信子。関沢三、東、千葉静子、林茂明、小倉博子。関沢三、西、吉田京子、出口京子。鶴瀬上沢地区、鶴西に、西、森京子、渡辺清美、堀口七重。鶴西に、南、小塚美津子、福重康子。鶴西に、北、池田清、萩原博、欠員一名。鶴西に、坂江、森田澄江。鶴西三、東、坂巻和美、村田信恵、石川文子。鶴西三、西、森美幸、大下清美、中村義恵。上沢一、欠員二名。井野秀子、中野八千代、小畑恵子。上沢二、上作智子、 鈴木千代子、上沢さん、前田秀子、前田美智子、主任児童委員、継承略、地区名、氏名、鶴瀬東、加藤文子、横田早苗、勝瀬、高橋栄、栗原恵美子、鶴瀬西、清水忍、手塚恵子、鶴瀬上沢、崎原美希子、鶴瀬上沢、崎原美希子、鈴木京子、水谷南畑、秋元節子、秋山恵子、水穂台、木苗典子、西山博美。10、
パブリックコメント、市民意見提出手続きを実施します。富士見市安全安心なまちづくり防犯推進計画案について、問い合わせ安心安全課内線445。市ではパトロール用品の配布や講習会の開催など自主防犯活動団体への支援を中心に安全安心な街づくりを推進してきました。この度防犯対策事業のさらなる発展拡充を図るとともに安全で安心な街づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、富士見市安全安心な街づくり防犯推進計画案を策定しました。この計画案に対し、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間、2月24日金曜から3月23日木曜。意見の提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックス、または直接提出してください。市ホームページからも意見の提出ができます。計画案の閲覧と用紙の配布。市役所1階、市政情報コーナー、安心安全課、各公民館交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。意見の提出先、郵送・持参、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所安心安全課、ファックス 049-251-2760、市ホームページの応募フォームをご利用ください。注意点、意見提出の際は住所・氏名などの記入が必要です。匿名での意見は受け付けません。またいただいたご意見に個別の回答は行いませんが、検討を終えたときはご意見の内容とそれに対する市の検討結果と理由を公表します。住所・氏名は公表しません。11、パブリックコメント・市民意見提出手続きを実施します。富士見市スポーツ推進計画案について、問い合わせ・障害学習課内線636。年齢や性別・障害の有無にかかわらず、スポーツを通じて市民の健康増進と交流の促進を図るため、富士見市スポーツ推進計画案を策定しました。この計画案について、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間、2月10日金曜から3月9日木曜。意見の提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックス、または直接提出してください。市ホームページからも意見の提出ができます。計画案の閲覧と用紙の配布。市役所1階、市政情報コーナー、障害学習課、各公民館、交流センター、 コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。意見の提出先、郵送・持参、郵便番号 354-0021、富士見市大字鶴間1873-1、富士見市教育委員会障害学習課、ファクス 049-255-9635、市ホームページの応募フォームをご利用ください。注意点、意見提出の際は、住所、氏名などの記入が必要です。匿名での意見は受け付けません。また、いただいたご意見に個別の回答は行いませんが、検討を終えたときは、ご意見の内容とそれに対する市の検討結果と理由を公表します。住所、氏名は公表しません。12、老人福祉センター瓶沼荘で憩いのひとときを。問い合わせ、老人福祉センター。電話 049-252-4810。 高齢者の方の健康増進や交流の場として楽しい時間を過ごしていただくための施設です。個人団体を問わずどなたでも利用できます。気軽にお越しください。開館日、毎週火曜から日曜、祝日、年末年始を除く午前9時から午後4時。施設案内、浴室、会議室、和室、娯楽室、談話室、プレイルーム、機能回復室、ゲートボール場など。利用料金、市内在住の60歳以上の方は無料。60歳未満の方は1日200円。市外の方は1日300円。無料送迎バス、水曜、土曜運行。時刻表は各出張所、公民館にパンフレットがあります。15人以上の団体であれば、無料送迎、要予約もできます。市内循環バスでお越しの方は、老人福祉センター、下車。市内循環バス特別乗車証、70歳以上の方は利用運賃が無料となる市内循環バス特別乗車証が利用できます。各出張所または高齢者福祉課で申請してください。瓶沼祭りの様子の写真があります。13、国民健康保険に加入している皆さんへ、幸せが広がる健康活動に参加しましょう。問い合わせ、健康増進センター。電話 049-252-3771。 幸せが広がる健康活動、特定保険指導とは、特定健康審査や人間ドックの結果、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群や、その予備群と診断された方に対して行われる生活習慣病予防と改善のための無料プログラムです。対象となった方には特定保険指導利用券をお送りしています。特定保険指導利用券が届いた方はご自身の生活習慣を見直す機会です。積極的に幸せが広がる健康活動に参加しましょう。特定保険指導利用券が届いた方へ、保健師・管理栄養士との個別面談の日程調整を行います。まずはご連絡ください。個別面談は30分から1時間程度。検診結果を振り返り、改善につながる行動目標を決めていきます。参加者には様々な講座を用意しています。お腹へこませ運動講座やヨガ講座のほか、バランスの良い食事の調理実習など、健康増進にプラスになるものばかりです。 14、国民年金保険料の納付はまとめ払い、全納、前は前がお得です。問い合わせ、川越年金事務所、電話049-242-2657。口座振替で保険料の割引を。口座振替は現金、クレジットカード納付よりも割引が大きい6ヶ月全納、1年全納、2年全納や月々50円の割引となる早割制度があります。口座振替で4月からの全納を希望する方は2月末日までに申請してください。申請に必要なもの。1、納付書または年金手帳。2、預金通帳。3、金融機関届け出印。申請場所、希望する金融機関、川越年金事務所、保険年金課。現金、クレジットカード納付の割引。4月から割引が大きい2年全納を利用できます。全納による割引率は、どちらの納付方法でも同じです。現金、納付書による全納。任意の月から翌年度末までの全納が可能になります。最大で4月分から翌々年3月分まで2年全納を利用できます。クレジットカードによる全納。4月分から翌々年3月分までの保険料を4月末に納付していただきます。ご希望の方は2月末日までに申請してください。
15、交通維持などに就職進学支度金を支給。問い合わせ、福祉課内線333。交通事故による維持などで、今春中学校または高等学校を卒業し、就職や進学をされる方に、就職進学支度金を支給します。受給資格、市内に1年以上居住し、住民登録をしている方。支給金額、中学校卒業後、就職または進学する生徒、1人2万円。高等学校卒業後、就職または進学する生徒、1人3万円。申し込み期限、2月28日火曜。16、富士見ガーデンビーチの指定管理者が決定しました。問い合わせ、生涯学習課、内線634。公の施設の指定管理者候補者審査委員会の審査選定の後、平成28年12月、市議会の議決を経て、指定管理者を指定しました。指定管理者名、株式会社共栄埼玉支店。指定期間、平成29年4月1日から平成34年3月31日。大勢の水泳客でにぎわう富士見ガーデンビーチの写真があります。17、3月1日水曜に交流施設瑞穂台中央公園内がオープンします。問い合わせ、まちづくり推進課、内線443。子育て支援、健康づくりなどのサークル活動や町会事業など、地域の活動、交流拠点として利用できる施設です。ぜひご活用ください。利用開始日、3月1日水曜。貸し出し施設、多目的室、洋室約70平方メートル。30人程度の会議やイベントなどで使用できます。使用料、午前9時から正午、300円。午後1時から5時、300円。午後6時から9時30分、500円。免除制度あり。休館日、 第3月曜年末年始。利用申請窓口、水谷公民館。電話 049-251-1129。 4月分までの利用受付を2月13日月曜午前9時から開始します。なお、初日は窓口での受付のみとなりますのでご了承ください。略図があります。瑞穂台駅東口から北東に進んだ瑞穂台中央公園内の駅寄りに交流施設が示されています。略図終わり。18、平成29年度学校体育施設の利用について。問い合わせ、障害学習課、内線636。市内小中学校の体育館、校庭などを年間を通し学校教育に支障のない範囲で登録団体に開放しています。利用を希望する団体は次の登録手続きが必要です。団体登録の手続き方法。1、平成28年度の登録団体で平成29年度も継続して利用を登録する団体。3月3日金曜までに団体登録申請書を障害学習課に提出し、先の登録団体全体調整会議に出席してください。なお、今年度限りで利用を中止・休止する場合は必ずご連絡ください。2、新規登録団体。平成29年度から新規に登録を希望する団体は、2月28日火曜までに障害学習課へ電話連絡し、先新規団体登録説明会と登録団体全体調整会議に必ず出席してください。新規登録団体説明会、2の団体が対象。時、3月3日金曜午後7時。場所、教育委員会会議室。登録団体全体調整会議。1、2、全団体対象。時、4月12日水曜午後7時。午後6時30分会場。場所、諏訪小学校体育館。留意事項。各小中学校の体育館でサッカー、フットサルはできません。少年団体、中学生以下が夜間に利用する場合は、メンバーの保護者の同意が必要です。営利を目的とした団体は利用できません。行政情報終わり。